本庁の聖書の箇所をお願いいたします。ローマ書の6章1節から14節、新約聖書の306ページをお願いします。ローマ書の縁となり6章の1節から14節、それではお読みいたします。それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうか。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているならキリストの復活とも同じようになるからです。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。私たちがキリストと共に死んだのならキリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。私たちは知っています。キリストは死者の中からよみがえってもはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのでありキリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。同じようにあなた方もキリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり神に対して生きているものだと認めなさい。ですからあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げまたあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。罪があなた方を支配することはないからです。あなた方は律法のもとにではなく恵みのもとにあるのです。以上のところから罪から解放されてと題しまして高松先生から御言葉のお取り次ぎをいただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます、はい。ラジオではいろんなキリスト教の放送もされておりますけれどももう10年以上前だったと思いますけれどもそんな中で、ラジオである男性のお話が紹介されておりました。でその方は会社勤めをされていたんですけれども乱暴な上司のパワーハラスメントに耐えかねて自主退職に追い込まれたそうです。でその上司の下ではすでに2人の同僚がうつ病になっておられて会社に出てこられなくなっていた。でこのままでは自分も心も体も壊れてしまうと思って彼は会社を辞められたそうです。まあ、とにかくこの上司の支配から逃れたいそういう気持ちだったそうなんですけれどもところがしばらくして思わぬ場所でばったりとその上司に会ってしまいました。職場にいた頃はあれほど恐ろしく感じた人でしたけれどもそこでは全く恐怖を感じることはなかったそうです。当然だと思います。もう上司は彼に対する支配権はありませんし 彼に何一つ命令をしたり強制することはできません。ですからばったり会ったけれども何も恐ろしくないわけですけれども、それ以上に彼が怖くなかった理由がもう一つありました。でそれは彼らが2人が会った場所なんですね。2人が会ったのはハローワークだったんです。で彼が辞めた後にその上司は会社のリストラに会ってしまったそうで、ハローワークで見つけた上司はかつての姿は見る影もなく、随分老け込んでおられて一回り小さくなったみたいに見受けられました。あの威圧的な態度はどこに行ってしまったんだろうか。その姿は怖いどころか何とも哀れに見えたそうなんですね。そんなわけで彼は上司に突然会っても何とも思わなかったということです。で支配から解放されているということは、過去がどうであれもう従う必要はないわけですよね。その支配者が力を失っているなら恐れる必要もありません。当たり前のことだと思います。パウロは罪の支配を受けていた私たちがそれを過去のこととしたのならば罪に従う必要はない、また罪の力である死も恐れる必要はないと教えております。なぜならすでに罪の力はキリストのよみがえりによって敗北しているからです。先週はイエス様を信じて私たちが受けたバプテスマはキリストにつながって罪に対して死に新しい命に生かされたのだと教えていただきました。今日見る箇所では先週学んだ1章1節から4節をより丁寧に説明しているところです。それは罪に対して死んだ私たちはもはや罪と死の支配から解放されているのだということを理解させ、よみがえられたキリストにつながって成長して実を結んでいく歩みをしてほしいと彼が願っているからです。今日は5節から11節、今週から週報に、ポイントを記しておりますけれども、週報に記載されている3つのポイントで見ていきます。第1番目は古い人は十字架につけられたこと、5節から7節罪からの解放ですね。そして第2番目は私たちが知るべきキリスト、8節から10節キリストの死とよみがえりの意味について語られています。そして3つ目はキリストイエスにある私たち、11節で神に対して生きることを見ていきます。では最初にお祈りをさせていただきます。憐れみ深い天のお父様、尊い皆を賛美いたします。罪の中に死んでいた私たち、見借りを受けて滅ぶしかなかった私たちをあなたは愛してくださり、惜しんでくださって、ご自分の尊い御子の十字架に預からせてくださいました。あなたに何一つふさわしいものがなかったにもかかわらず、またあなたにどんな良きものを返すことのできないようなこんな私たちをあなたはそれでも大切に思ってくださって、御子の死にふさわしい何者もない私たちを十字架の御子の血潮に預からせ、救い出しあなたの子として慈しんでくださっていることを感謝いたします。今もなおあなたにふさわしいどころか、あなたの御心を痛め、またあなたの期待に応えることのできないような多くの罪を犯すものですけれども、あなたはそれでもなお私たちに期待し望みを持って私たちを生かしてくださっていることを感謝いたします。今日も御声をかけてくださり、ご自身の慈しみの中に成長させようと私たちを ご覧くださっていること、御声をかけてくださること、ありがとうございます。御前にひれ伏す私たちをどうぞ知ってくださって、ご自身の力をまた祝福を注いでくださいますようにお願いいたします。お一人お一人の必要にあなたが応えてくださるようにお願いいたします。霊的な必要、また日々の歩みの中での必要、さまざまに重荷を持っておりますけれども、主が一番良い方法で一番ふさわしい時にそれぞれの必要に応え、ご自身の栄光を表してくださいますようにお願いいたします。また神様、この日本で世界で行われているすべての礼拝の上に届いてください。あなたを愛する者たち、あなたに愛されて選び出された者たちがそれぞれのところであなたを崇めるために集っております。そのところにご自身の臨在と祝福を置いてくださいますようにお願いいたします。穏やかに礼拝を守ることのできる群れもあれば、危険を冒しながら主の日を守っている、そのような迫害の中に、また戦いの中にいる人たちがおられることを私たちは知っています。どのところにあっても、そのところに主の御臨在が表され、主の栄光の静けさがそのところを覆うことができますようにお願いいたします。またどうぞ、まだ主を信じておられない方々がこの主の恵みの中に入ってこられるように、罪の許しと永遠の命の望みを持つことができるようになるのを憐れんで力強く働きかけてくださいますようにお願いいたします。すべてのこと御手に委ねて、尊いイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。今日は5節から11節を見るわけですけれども、この短い箇所でパウロは、私たちは知っていますというこの言葉、6節と9節で繰り返しております。つまりこの箇所で、本当にあなた方に知ってほしい、それをパウロが願っているからです。きちんと理解してほしい、知っているつもりになって実際の生活ではまるで分かっていないような歩みになってほしくはない。つまり一節にあるように、恵みが増し加わるために罪にとどまろうとか、恵みがあるから罪にとどまっていてもいいとか、そんな誤った生き方に陥ることがならないように、私たちは知っています、知っていてほしいと繰り返したわけです。神様はありのままの私たちを愛してくださいましたけれども、ありのままで、変わらないままで、罪に親しんだままでいいとは決して考えておられません。そうならないようにイエス様につなげてくださったからです。先週学んだ4節まででは、私たちがイエス様を信じた時に受ける洗礼式を用いて死んでよみがえったのだということを説明してきましたけれども、今日の箇所はそれは理解できたこととして、そもそもイエス様の十字架とよみがえりとは何だったのか、私たちがイエス様につながってどのようなものとされたのか、これを丁寧に説明していきます。始まりの5節は実は6節から11節までの要約になっています。5節の前半を6節と7節で説明します。で、5節の後半は8節から10節で説明していきます。そして最後の11節でまとめるという形になっているわけです。で、まずは5節の前半、ここでは死について語られております。私たちがキリストの死と同じようになって、同じようになってということは、厳密に言えば同じようではあるけれども全く同じというわけではないという意味ですよね。 それはそうだと思います。私たちがキリストの死と同じようになっても、私たちはイエス様が背負ってくださった十字架の苦しみ、罪のもたらす絶望を知ることはとてもできません。全く罪のない身でありながら、すべての罪を背負って死なれたその死を経験できるはずもありません。ある国ではイエス様の十字架の苦しみを理解するために、裸の自分の背中に鞭を打ちながら歩く、そんな苦行があるそうですけれども、そんなことをしても神の子が背負ってくださったすべての人のための罪の苦しみがわかるわけでもありません。私たちはただイエス様の十字架を信じたその信仰によって、洗礼を通して自分自身では経験しなかったけれども、イエス様の死に預かることによって死んだものと認めていただいたわけです。6節を見ます。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、イエス様の死に預かったのは私たちの古い人です。古いということは、それは例えば使い古され、着古されたもので、もはや役に立たなくなったものを表しております。着古してしまって、色が抜けてヨレヨレのほころびだらけの服をわざわざ礼服にはいたしません。古い人というのはそのような着古した着物のようで、神の前には出れない、ふさわしくない、神にとっては用なしで、その行き場は滅びしかない、そういう人が古い人です。古い人をなんとか繕って、少しばかり洗ってリサイクルしようとしても、神の前に出ることはできません。だから古い人は捨て去って、新しい人をいただいて、新しい人をまとって神の前に出ていくわけです。多くの宗教は古い人を繕ったり洗ったりするように教えますけれども、それでは役に立ちません。神の前では役に立たないわけです。繕ったところですぐに別の箇所でほころびが出てきますし、罪のしみなど完全に抜き取れるはずもないんです。神様は古い人は役立たない、多少取り繕っても何にもならない、だから十字架のイエス様につなげて古い人を葬って、新しい人を私たちに与えてくださいました。私たちは神の前に出ることのできないアダムの堕落した性質を受けてきた古い私たちをイエス様の十字架に扱って捨ててきたんです。かつてはアダムにつながり、生まれながら罪を犯す性質を持ち、古い罪の奴隷として生き、罪に引きつけられて生きてきたその古い人はもはやいないわけです。キリストと共に十字架につけられたからです。古い役立たない悪と汚れに染まりきった私たちは、あのゴルゴタの丘でイエス様と共に十字架に貼り付けにされて死にました。コロサイの3章の9節では、古い人の死をあなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てたと表現しています。古い人をその行いとともに脱ぎ捨てた、ボロ布だった古い人に私たちはさよならを告げました。まずはここにしっかりと立ってほしいとパウロは思っています。古い人は身勝手で妬み深く悪意を抱き、人との分裂を引き起こします。そういう古い人をなだめ落ち着かせ、何とか変えていこう、立ち直らせようと、さまざまな宗教は生まれてきましたし、人も努力してきましたけれども、神は古い人をためらうことなく捨てられました。十字架につけて捨ててくださったんです。パウロはガラティア人の手紙の中で5章24節、キリストイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのですと語っています。 情欲や欲望とともに十字架につけたのです。この老婆人の手紙では罪の体が滅ぼされたと書いてありますけれども、同じ意味です。古い罪の情欲に支配され、情欲のままに罪を犯してきた罪の古い体はもはや十字架にかかり滅ぼされました。この罪の体というのは、私たちが持っている体自体に問題があったということではなく、私たちの体が罪のために用いられるしかなかったということです。そういう罪の道具にされる体ではなくなったと言っています。それを説明するのが罪の奴隷でなくなったという言葉ですね。罪に従い、罪のために働いていたかつての私は死にました。十字架の上で滅ぼされてしまった。だからもう罪の奴隷として、罪のためにこの体を使う必要はない。もう理不尽な命令に従う必要もない。罪は滅びへと私たちを追い詰めていく主人だったけれども、もう従う必要も耳を傾ける必要もあなた方はなくなったんだと確認しているわけです。ローマ時代、中にはいい主人もいましたが、大抵の奴隷は主人の家からは逃げることができませんでした。奴隷が主人から決定的に解放されるのは奴隷が死ぬ時でした。死だけが主従関係の終わりだったんです。そんな奴隷たちの中には、自ら命を絶つ人もあり、また命を捨てるようにして自分が負った過酷な運命から逃れようとした人たちもおりました。罪の奴隷であった私たちは、罪に支配され、罪が命じるままに悪を行い、ただ神の怒りと滅びに向かって歩んでいただけでした。けれどもイエス様の十字架がそのような定めを負っていた私たちを解放したんです。7節で、死んだ者は罪から解放されているのですとあります。この解放というのは法定用語だそうです。法的に私たちは解放された。罪が支配する国の奴隷として仕えていたのに、今や死によって罪の国で支配されている奴隷ではなく、解放されて神の国の支配に入っている、これを示しているですね。単なる死であれば死んで解放してそこで終わるわけですけれども、キリストにある死は死んで終わることのない、そういう死です。旧約時代のエジプトでイスラエルの民が奴隷としてエジプトのファラオの命じるままに藁を集め、レンガを作る苦役にあったことを思い起こしてください。それはどんなに理不尽な命令であったとしても彼らは従わざるを得ませんでした。ファラオの命令で生まれたばかりの男の子がナイル川に投げ込まれ殺されるように命じられました。そのため多くの母親は嘆きを味わったことだと思います。同じように罪の王国では、罪が命じるままにそれをしなければ生きていけないかのように、罪を犯すよう私たちは仕向けられておりました。もしかしたらこれは間違っているかもしれない、でも仕方ないじゃないか、私はそういう性格なんだから、みんな同じなんだから、そんな言い訳をしながら私たちも罪の奴隷だったんです。けれども奴隷だったイスラエルの民は神の恵みによりエジプトから解放されました。死と引き換えにエジプトのファラオはイスラエルの民をエジプトから追い出しました。彼らがエジプトで水をくぐって新しい地への旅路を歩み出したとき、彼らは完全にエジプトの奴隷状態から解放されました。彼らを再び奴隷にしようと追ってきたエジプトの軍は水の中に滅んでしまったからです。 それでも彼らも約束の地へたどり着くまでは、さまざまな敵との戦いを経験しなければなりませんでした。同様に私たちも罪の奴隷状態からは解放されていますけれども、この地上にある限り罪との戦いは経験していかなければなりませんけれども、その道のりを通して私たちは共にいてくださる主の支えをいただいて、罪に勝利する経験を重ねて成長していくんです。五節後半に、キリストと一つになっているならキリストの復活とも同じようになるからですとあります。キリストにつながったものとして罪に仕えていた古い人が死んだのなら、新しい歩みもキリストにつながって始めることができます。キリストと一つになって始まる新しい歩みです。語源から言うと、一つになってというのは一緒に育つとか一緒に生まれてくるという意味です。一緒にという言葉と育つ成長するという言葉からできている言葉で、ここにしか出てこないとても珍しい言葉です。聖書の中では一緒という言葉がついてない、ただ育つ成長するだけの言葉なら、ルカの福音書にある種まきの例え、八章にある種まきの例えの中で見ることができます。まかれた種が成長した、良い地にまかれた種は成長して実を結んだ、このところで成長するという言葉で語られています。キリストと一つになってキリストと共にあることで成長し実を結んでいきます。罪に死にました、葬られました、でもよみがえりの命に預かってキリストにつながった私たちは、死から新しい成長へと、また実を結ぶ歩みへと進んでいくわけです。その成長はキリストと一つになることで受けていくものなので、種のイメージでは語り尽くせませんけれども、別の例えを挙げれば、それは例えば接ぎ木されるイメージでも語られております。パウロはこのローマ人への手紙の11章で、あなた方がその枝に接ぎ木され、そのオリーブの根から豊かな養分を共に受けているのならという、そんな言葉を語っています。接ぎ木されて根から豊かな養分を共に受けているのなら、そのようにしっかりと一つになるようイエス様に結びついて、イエス様から命の力を受け取って成長し実を結ぶようにつながっているのだと、ここでは説明しているわけです。そこで次に、私たちに新しい命をくださるイエス様の死とよみがえりとはどのようなものであったのかが語られている8節から10節を見ていこうと思います。2つ目のポイントです。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになると私たちは信じています。キリストと共に生きるなら、キリストはどのように今生きておられるんでしょうか。パウロは私たちの生き方について語る前に、まずキリストに焦点を当てていきます。私たちを支えるキリストがどのように生きておられるからです。9節で再び私たちは知っていますという言葉が出てきます。先ほどのキリストと共に死んだ時にも出てきた言葉ですが、ここでも知っているはずだ、知っていなければならないことですがと前置きをして進めていきます。キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。そういう生き方です。支配されない生き方では、イエス様の死とは何でしょうか。当たり前のことですが、キリストはラザロのようによみがえってもう一度死ぬということはありません。 ヨハネの福音書に登場するラザロは死んで墓に葬られましたが、イエス様のお言葉によって生き返って墓から出てまいりました。けれどもラザロは再び死んでおります。イエス様のよみがえりはそのようなよみがえりではないわけです。それはイエス様の死がラザロの死とは全く違っていたからです。それが十節で語られています。キリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのでありとあります。イエス様の死は罪の力を滅ぼすための死であったということです。罪に対して死んだ、それは罪の力を滅ぼすための死であったということです。神であるイエス様が来られた目的は罪の力に支配される人間を救い出すためです。イエス様が罪と死の支配するこの地上に来てくださったのは、人を縛っている罪と死の力に勝利し打ち砕くためです。ですからイエス様が地上におられる時には、一度たりとも罪の力に負けたり誘惑に負けたりし、罪の支配を受けるということはありませんでした。常に神を愛し、神に信頼し、神の御声に従っておられました。アラノで悪魔の誘惑を退けられた時だけでなく、ゲッセマネでも血の汗を流しながら罪の誘惑を退け、祈って神の御声に従われました。十字架の上で人々のあざけりと罵りを受けながらも、それでもあざける人の許しを祈っておられました。十字架の苦しみの極みの中にあってさえ、イエス様は罪を犯されるということは決してありませんでした。それはキリストが来られたのは、人を支配する罪の力を打ち破るために、その目的を持ってこの世界に来られたからです。イエス様は人の罪を追い、罪の力の人に自分自身を置かれ死なれました。けれども先週も見たように、この方が死につながられることはありませんでした。神は罪の持つ死の力からご自分の御子をよみがえらせてくださいました。罪はイエス様が生きておられる時にも敗北し、罪の力である死をもってイエス様を閉じ込めようとしましたが、それすらもイエス様がよみがえられることによって敗北しました。罪は完全にイエス様に敗北し、力を振るうことができなくなったんです。罪はキリストによって完全に敗北してしまいました。九節の最後のところで、死はもはやキリストを支配しないのです。キリストは、そして十節、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。今やキリストは罪の力である死に勝利して、罪と死の力を完全に断ち切って、ただ神のとの結びつきの中で生きておられます。よみがえられたキリストは神様との永遠の交わりのうちに、ただ神の御心を行う方として栄光のうちに生きておられます。この方に私たちはつながったんです。ですからこれが本当に理解できたのなら、11節に進んでいきます。同じようにあなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。もはや罪は私たちに力を振ることはできないんだ。イエス様がよみがえられた時、罪はイエス様に完全に敗北させられた。だからイエス様と一体になってイエス様に結びついている私たちに対して罪は支配することができないんです。イエス様の十字架とよみがえりによって罪は完全に敗北させられているからです。こうしてイエス様につながれた私たちは永遠に神様との交わりに生きることになります。永遠のうちに生きるものとさせられています。しかし現実にこの私たちの体というのは 再びイエス様がおいでになる終わりの日に与えられる栄光の体にまだ変えられてはおりませんので、私たちの完成の先はまだまだ先になります。今はまだ罪との戦いに弱いこの肉体を持っております。約束の御国を目指す私たちの地上の旅路の間は、あの荒野を旅したイスラエルの民のように罪との戦いに敗れ、罪の誘惑に屈することがあるかもしれません。それでも私たちを奴隷にした罪が支配するところからは完全に解放されています。奴隷というのは古い過去のことです。イスラエルの民が見上げれば、そこには常に自分たちを導き守ってくださった神の臨在があったように、その臨在の中に保たれていたように、私たちは雲の柱火の柱でご臨在を表された神を見ることはできないけれどもキリストと一つにされているので、もっと素晴らしい神との交わりの中に私たちは生かされております。ここで11節でパウロは認めなさいという言葉を語っています。あなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。認めなさい。現実の自分を見れば本当に解放されていると言えるのか、罪に勝利したキリストにつながっていると言えるのか、キリストにつながって神との交わりに生き従っていると言えるのか、自分自身に問うときに、いや自分は遠いな、自分自身を見て落胆してしまうかもしれません。でも認めるということは、これを認めるということは、神が私たちに成してくださっていることを私たちが認めるということです。自分の体を見るということよりも神の約束を認めるということです。自分の自身のうちにそのような資質があるように見えなくても、神はそのようなものにしてくださった、そう認めて受け入れることです。アブラハムが99歳の時、サラが89歳、自分たちはもう子供を持つ力などない、自分の体を見ればそれは分かりきったことだ、自分たちは子を持つことができない、そういう体なんだ、彼ら夫婦にはそう思いました。けれども神様は彼らに子が生まれることをはっきり約束されました。彼らはその約束を真実だと認め、その結果彼らは多くの子孫を見ることになっていきます。私たちもそうです。自分を見れば今までだって無理だったのに、自分は敗北を重ねてきた、そう思うかもしれません。でもアブラハムと同様に、神が約束されたことを真実だと認めるんです。認める、そこから神の祝福は始まっていきます。キリストイエスにあって自分は罪に死んだものなんだ、神に対して生きているものなんだ、神は私をそうさせてくださったんだ、そこを受け入れるところから私たちに働く神の祝福が私たちに実を結んでいきます。神はイエス様を信じた私たちをキリストと共に死んだものにしてくださいました。キリストと共に神に生きるものとして、キリストと一つにし成長させ実を結ばせてくださるんです。種がまかれ、そこから成長して実を結んでいくように、イエス様に接ぎ木された私たちはイエス様から養分を取って成長させ実を結ばせていただけます。自分自身を見れば落胆しかありませんが、神がなしてくださった御業と約束のゆえに 私たちはキリストにあってなお成長するもの、実を結ぶものにさせていただきたいと、信じるところから受け入れるところから始めさせていただきたいと願います。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。あなたは私たちをキリストにあって罪から解放されたもの、罪の奴隷ではなくあなたの恵みの中に生きるもの、あなたから命の恵みを豊かに受け取って実を結んでいくものと、あなたは私たちを変えてくださいました。私たち自身の姿を見れば、自分の弱さが見えてきますし、変えられていない自分自身の罪深さも見えてまいります。でももはやあなたは奴隷ではない、勝利されたキリストにつながっているのだと励ましてくださっています。どうぞキリストにつながり、あらぬであなたの恵みを一つ一つ見出しながら成長していった民のように、私たちも弱いものではありますが、あなたを見上げ、あなたがなしてくださるその技に預かって、少しずつでも成長し変えられていくものとさせてください。そのようにしてあなたの与えてくださった祝福が目に見える形で表されていきますように、あなたが私たちのうちに働いてください。御言葉の約束を感謝して、尊いイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。